テサロニケ第一の2章7節から12節を開いてください。パウロは1章でまず神に感謝を捧げました。なぜならテサロニケの人たちの信仰から出た働き、愛から生まれたロークそしてキリストに対する望みに支えられた忍耐を聞いたからでしたね。彼らの信仰が本物だったこと、そのことをパウロは神に感謝を捧げました。そして彼らは多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、パウロたちに習うものとなり、そして何よりも主イエス様ご自身に習うものとなりました。その結果、すべての信者のクリスチャンの模範になっていたのがこのテサロニケの人たちでしたね。彼らは信仰を持ってまだ数ヶ月しかなりませんでした。良い模範を持つっていうことは本当に祝福ですよね。そして2章でパウロは彼がテサロニケの教会にどのように使えたのか説明しています。というのも彼が去った後、まあ、彼の働きに対してまたパウロの人格に対して非難中傷する人たちがいたからです。パウロはどのように教会に仕えたのでしょうか。前回の箇所でパウロは繰り返し言いましたね。どんな言葉でした。あなた方が知ってる通り、あなた方が知ってる通り、まあ、繰り返しそのように言って説明をしてきたわけです。私があなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。それはあなた方が知っている通りです。でそして激しい苦闘のうちにあなた方の福音を伝えました。そのこともあなた方は知ってますよねということです。さらに彼が伝えた福音は誤りでもなく、そして不純なものから心から出たものでもなく、人を騙しているものでもありませんでした。で人を喜ばせるのではなくして、神に喜んでいただこうとして福音をパウロは語りました。またお世辞を言ってどうにか人のご機嫌取りをするようなそういうことをしませんでした。さらに人からの栄誉を彼は求めませんでした。彼はそのように教会に仕えてきた説明を、あなた方が知ってる通り私がどういうものであるか、そして私がどのように主に仕え教会に仕えてきたのか、あなた方知ってますよね、あなた方が証人です、そのようなことを説明し、今日の箇所もその続きどのようにパウロが教会に仕えたのか説明をしています。今朝は7節から12節までを一緒に見ていきたいと思います。まず7節と8節を一緒に朗読したいと思います。2章の7節、キリストの人として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のようにあなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。パウロはキリストの使徒として召されました。使徒とは使わされたものという意味です。彼はイエス様から直接です。間接的にではありませんでした。イエス様の弟子は12人でしたね。厳密には12人がその使徒であり、そして特別に後で加えられたのがパウロで、から直接異邦人への使徒として主から召されて、そしてその権威が授けられました。彼は権威を主張することもできましたが、ここで彼らの間では幼子のように私はなりましたと言ってますね。ここでの幼子とは優しいという意味です。そして恩和という意味で、パウロはテサロニケの人たちの間では使徒としての権威を主張せずに優しく恩和に振る舞いました。それはちょうどここで彼が言っているように、誰のようですか。母親のようにと言ってますね。パウロは母親が自分の子供たちを養い育てるように愛おしく彼らのことを思いました。命を与えたいとは、母親が子供のためなら何でもしたい、そのように思う思いと同じですね。母親は本当に尊敬しますね。赤ちゃんが生まれたらもう 24時間休みなしですね。泣いたら抱っこをしてミルクを与えます。そして赤ちゃんは落ち着いて喜ぶわけですが、またしばらくすると泣き始めるわけですね。不思議と母親はもう何で泣いてるのか分かるわけで、それは、食べるのじゃなくて今度はおしっこかうんちをしているということがすぐ分かるわけで、まあ、うちの光も毎日この子どもたちを見てるんですけど、この見てると母親っていうのはうんち当番なのかなとにかくもう失う帰るのがすぐですよね。でもう出かけようとしたらもうすぐにまたそういうことが起こるわけで、ですから、まあこのお母さんっていうのはいつも時間が取られてしまうわけで、そして夕方になるとお風呂を入れて、まあ、寝かしつけるわけですけど、まあ、新生児の場合は夜中にも起きて何度も起こされる2時間起きなんでしょうか、そのような生活が続き睡眠不足が続くわけですけど、育児っていうのは終わりのない仕事ですよね。これでもうおしまいっていうことはないわけです。で体も疲れるし心もクタクタになるわけです。なぜ母親はそこまで犠牲を払えるんでしょうか。自分の子供だからですね。自分の腹を痛めた子供なので自分のようにそれも愛おしく思うわけで、子供を愛するわけです。時間も体力もそしてお金も全てを犠牲にして自分の子供を愛します。で子供から感謝されるためではありませんね。そして周りの人から認められ称賛されるためでもありません。ただ単純にこの子のことが愛おしく思うので愛しているのでそのようにしているわけで、犠牲をもう惜しまない、犠牲とも思わないわけです。愛っていうのはですから犠牲と思わないわけで、周りから見たら大変だなと思うわけですけど、確かに大変ではあるんですけど、でも本当に心からそれをしているので、大変と思わないわけで、愛がその動機にあるわけ。それ以外はありません。同じようにパウロはテサロニケの人たちを霊的に彼は産みましたね。もちろん御霊によって生まれるわけですけど、どのように霊的に産んだんですか。まず彼らに神が使わされて、神が使わして彼は神の福音を述べ伝えたわけ。そして彼らは神の言葉を素直に聞き受け入れました。イエス様を信じて御霊によって霊的に新しく生まれました。新生児です。ですからパウロは本当に心を込めて彼らをケアするわけで、ただ伝えるだけではなくして、ただ産んだだけではなくして、自分の霊的な子供として彼らを養い育てたわけ。それがちょうど私は霊的にはあなた方の母親のようなものですと言っています。皆さんの母親どういう母親だったんでしょうか。多くの場合優しいですよね。まあ時々切れたりするかもしれませんけれども、基本母親は優しく神は作っておられる。で優しくパウロはですから彼らを扱い、そして愛おしく思い、自分自身の命までも与えたいと思うほどだった。なぜ彼らが、ここでパウロは私たちの愛する者となったからですと言っています。パウロの愛する者になった、パウロから生まれたので、パウロは心から誰が何と言おうと私はあなた方を愛しています、だって神が私を通してあなた方を生み出したんですから、だから母親が関わるように私はあなた方に関わってきました。パウロの動機は愛から出たものでした。決して感謝をされるためでもなければ、称賛されるためでもなく、彼らを心から愛していたからですね。9節見てください。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように、夜も昼も働きながら、神の福音をあなた方に伝えました。パウロはテサロニケの人たちに彼がどのように彼らに仕えたのか思い起こさせています。兄弟たちと言っています。キリストにあって私たちは皆 兄弟であり姉妹であるわけですね。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう。私がどのようにあなた方に関わったのか、それはちょうど母親のようにあなた方を養い育てましたという。もう子育てっていうのはそれはこの肉体労働であるわけで、非常に体力を使うわけです。赤ちゃんを抱っこするわけですが、当然、腕は疲れるわけ。まあ二の腕がならないからいいんでしょうけれどもで腰にも来ちゃうわけですよね。でしばらくすると子供は歩き始める、そして走り始めるわけで、もう走り出したら止まらないわけですから、母親はもう一緒に走るわけですから、もう足にも来ちゃうわけなんですけれども、子供がまた食事、そして健康のことで母親は非常に気を配っていくわけですよね。肉体的にも精神的にも労苦があり、そして辛い思い、辛苦も当然あるわけです。しかしどうですか、1円もお金はもらわないわけです。なぜ、お金のためにやってるわけではないわけですよね、子育てって。同じようにパウロは福音のために労苦と、私は辛苦がありました、あなた方もそれを知ってますよね、でも私は誰にも経済的に負担をかけないように夜も昼も働きながら福音を伝えてます。なぜ、母親ですから。お金のためにそういうことをしているわけではないということなんですね。しかし福音のために働く人が報酬を受けるのは、それ主が教えたことであり、聖書全体が教えていることなんです。第一コリントの9章を開いてください。第一コリントの9章、9章の9節、こう書いてあります。モーセの律法には、旧約聖書には、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。私たちのために言っておられるのではありませんか。そうですということ、牛のためではなくて働き人のために、それはそのように言っているわけで、教えるためであったわけですね。私たちのために書かれているのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのなら、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか。それなのに私たちはこの権利を持ちませんでした。むしろキリストの福音に対して何の妨げにもならないように、すべてのことを耐え忍んでいます。同じように主も、福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。それが聖書の教えですね。そして第一テモテ、ここも開いてください。テサロニケの次が、テモテの手紙です。第一テモテの5章の17節でパウロはこのように言っています。今の世で富んでいる人たちに命じなさい、高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで与え、来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために備え、誠の命を得るように命じなさい。少し引用が違ってるっていうか、私今6章読んでたようですね。ね、ごめんなさい、5章の17節ですね。よく指導している長老はってあります。第一テモテの5章の17節です。よく指導している長老は、2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。18節一緒に読みます。はい、聖書に、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない。また働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからですと書いてある通りに、パウロはキリストの人として報酬を受けて当然でした。その権利がありました。しかし彼はテサロニケの教会ではその権利を使いませんでした。なぜ、 それは彼らが貧しかったからなんですね。第二コリントの8章でそのことを彼は説明してますけれども、第二コリントを開いてください。8章の1節でこう言ってます。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりましたと言っている通りに、こうマケドニアの諸教会ってあるのは、これはテサロニケの教会も含んでいるわけですよね。彼らはこの極度の貧しさの中にあったわけですから、パウロはその権利を持ちなかった、そしてお金を目的とする教師たちがいたからです。さあ戻りますけど、またこのテサロニケには怠けて働かない人たちがいたので、パウロは身をもって模範を示すためにもらうべき権利を彼はそうしませんでした。でそのことが第二テサロニケの3章、先に開きましょうか。第二テサロニケの3章の8節でパウロはこう言ってます。人からタダでもらったパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも負担をかけないように夜昼労使苦しみながら働きました。私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちを見習うように身をもって模範を示すためでした。あなた方のところにいたとき、働きたくないものは食べるなと私たちは命じました。ところがあなた方の中には怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いてます。そのような人たちに主イエスキリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさいと彼は厳しく叱責をしながら、それだけではなくて自分で身をもって彼は模範を示すために、そのように権利を彼は使えませんでした。しかし彼はコリントにおいて、このシラスとテモテが来た時には御言葉を教えることに専念したことが使徒の18章の5節には書かれています。パウロは非常に柔軟な人でした。当然彼は権利があったわけですよね。それは牛がこの屈膏されるのは牛のためではなくて、こう働いている人のためにある教え、聖書がしている通りに、こう働いたら当然収入を得るのはどの仕事においても当然であり、特に主の働きに携わる人は2倍の尊敬を受けなければならないことが聖書の教えで、彼は使徒ですから当然その権利があったわけですけど、でも状況を見て彼は必要なら働きながら福音を伝えるわけです。そして必要が満たされているときは最も大切な教えに専念していくわけ。戻ります。10節見てください。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことについては、あなた方が証人であり、また神であり、神もまた証人です。パウロは経験に正しく、また責められるところがないように振る舞いました。経験とは神の前に正しい生き方をするという意味があります。正しくとは人に対して正しく生活しているという意味があります。責められないとは神と人の前に責められない、そして自分自身の両親にもこの責められるところがない、そのような意味があります。パウロはそのように神と人の前に、そして自分の両親も責められない、そのような正しい生き方をしていました。そのことの証人が誰ですか？このテサロニケの人たちのが証人だった。一節であなた方も知っている通りと言いました。そして二節でもご存知の通りと言いました。さらに五節でも九節でもあなた方の知っている通りと繰り返し繰り返し、あなたが知ってますよね、あなた方は私の証人ですよね、そして彼らだけではなくして誰が証人ですか？神もまた証人ですと言ってますね。私たちは上辺外側の行いでしか他の人を判断できませんね。その人の心の内、動機まで私たちはわからないわけです。でその人が行動を起こした後に、ああそういうことを思っていたんだなということが、 こう行動で私たちはそれでしか判断できないわけ。しかし神はどうですか？神は私たちが行動を起こす前に、言葉が出る前に、神は私たちの心の内、動機までも全て知っておられる方なんですね。第一テサロニケの16章の7節に、人は上辺を見るが主はどこですか？心を見るとあります。私たち上辺を見ますけど、神は心まで全てを知っておられる方。パウロがどういう人であるか、どういう働きをしたのか、その証人はテサロニケの人たちでした。さらに心の内まで全て調べることのできる方、全てを知っておられる方、その神が私の証人なんですということの。10節見てください。最後に、またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、おごそかに命じました。パウロはテサロニケの人たちに、母親が自分の子供たちを養い育てるように優しくし、愛おしく思い、自分の命さえも与えたい、それほどに彼は彼らに愛を示したわけですね。なぜ？それは神の愛が分かったからですよ。ですから彼はこの神の愛に応えて、主が私を愛したようにあなた方を愛しなさいと言われた通りに、彼はその愛をまず教会に対して実践をしていったわけです。優しく接しました。そしてここにおいて、父親が自分の子供に対してするように、進め、励まし、おごそかに命じたと言っています。これが霊的なリーダーの模範ですね。霊的なリーダー、指導者、それは両面あります。一つは母親のような優しさです。その一方で父親のような強さ、力強さ、この勇敢さ、厳しさが必要ですね。優しいだけではありません。強さがそこには、厳しさがそこには必要なわけで、そのバランスがとても重要ですね。モーセは偉大なイスラエルの指導者でした。彼は本当に力強い偉大なリーダーでした。で、エジプトの奴隷からイスラエルを救い出したわけで、と同時に彼は柔和な人でもあったんですね。で、民数記の12章の3節に、モーセという人は地の人の誰にも勝って、なんてありますか、柔和であったってあるんです。柔和でありこの力強い、このバランスが聖書が求めているリーダーなんですね。で、モーセが死んだ後、彼に従ってきた人が次の後継者に立てられるわけで、ヨシュアに対して、神はヨシュア記の一章、ここ開きましょうか。モーセからバトンタッチを受けるわけですが、彼は約束の地に200万人の民を導いていくわけですけど、もう大きな役割ですね。人間的に言えばこれはビビってしまうような大きなものであるわけですけど、しかし神は彼を励ましてくださるわけ。一章の、そうですね、一節から読んでいった方が分かりやすいですから、読んでいきますね。主のしもべ、モーセの死後、モーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らを与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川までヒッタイト人の全土、火の入る方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、あなたは私を父祖に 父祖たちに与えると誓った地をこの民に受け継がさなければならないからだ。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることをすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。9節一緒に読みます。はい、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから。そのように神はヨシュアに語られました。モーセを使わしてイスラエルをエジプトの奴隷から救い出し、そして彼らに父と御子の流れる約束の地カナンを与えると約束されたわけで、しかし実際に約束のものを手にするためにこの後継者であるヨシュアは敵と戦わなければならなかったわけですね。それで神は繰り返し、強くあれ、大きくあれ、強くありなさい、大きくありなさい、なぜ私があなたと共におられるからであると、主が共におられたら私たちは大きく強くあるわけです。自分で敵と戦うわけではありません。いつも主を認めて主が私たちの前に立ってくださるわけで、ですから私たちは主にあって強く大きくされるわけですね。ヨシュアは神の言葉に励まされて敵と戦い、約束の地を彼は征服しました。彼の力の源は神であったわけですね。さあ戻ります。さてパウロはテサロニケの人たちに神の福音を述べ伝えました。彼らは福音を聞いてキリストを信じて救われました。人が救われるには神の召し、すなわち神が呼んでくださらない限り、神が引き寄せてくださらない限り誰も救われません。神はキリストにあって彼らを呼んでくださったわけです。同じように私たちも呼んでくださいました。神の選びがまず先にあったわけですよね。そして神が私たちを選んでくださったのは、私たちが神の国と栄光に預かるためであったとパウロはここで言ってます。キリストを信じた者は皆キリストにあって神の国の相続人と共同相続人となりました。そして魂が救われるだけではなくて、私たちはこの最後はイエス様と会った時に主と全く同じ似た形、栄光の体、復活の体、死なない体、完全な体に変えられる。これが私たちの生きる望みなんです。それは主が天から戻って来られる時に実現します。これが私たちに神が与えてくださった望みなんですよね。この希望をしっかりと私たちは持たなければならないわけで、信仰はいつもこの希望に支えられるわけです。そして希望は神の愛にかかっているわけで、神が私たちを愛してくださった、それが分かったので私たちは神が与えてくださる望みが分かり、そして信仰を持って、その信仰を働かせてこの地上で神が獲得するように、征服するように言われたことを私たちはしていくわけです。パウロはその使命を主からいただきました。それ人々をキリストに獲得するためであり、ですから彼は主が行けと言われたところにどんどん進んでいくわけです。そして良いことであっても主が待てと言ったところには彼は待って主に従っていくわけです。で、このテサロニケにやってきました。そして彼らに福音を伝え、彼らを信仰を持ち、そして希望について、その希望はキリストが戻って来られる、あなた方を完全にこの救ってくださる、その希望を彼らは持ったわけですよね。パウロ、そしてそこでここで進めているわけで、召された者、すなわち救われた者にふさわしく歩むようにと進めています。救われた者にふさわしく歩みなさい。 歩むとはそれは歩くことであり生活することですよね。行動するという意味があります。パウロは救われた者にふさわしく歩むように、ふさわしく生活するように、ふさわしく行動するように彼らに勧め、そして励まし、おごそかに命じました。進めるとは行動するように働きかけることです。行動するように働きかけることです。パウロは言葉だけで教えたわけではありませんでした。言葉だけで彼は進めたわけではありませんでしたね。彼は行いで教え進めたわけです。まず彼自身が自分自身を神に捧げ、そしてキリストに従い人々の良い模範になりました。そして人々に勧めるわけです。第一コリントの11章1節ではこう勧めてます。そのまま聞いてください。私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものでありなさい。私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものでありなさい。コリントの人たちどうでした？パウロに習いましたか？残念ながら彼らは賜物、知識はたくさんあったわけですけど従う心なかったんですね。非常に問題のある教会でした。愛が書かれてますけれども、それは混乱があったのでパウロはそれを教えているわけなんです。一方このテサロニケの人たちはどうでした？救われて間もなかったわけですけど彼らは本当に素直だった、高ぶらなかった。パウロの教えを神の教えとして彼らは素直に受け入れて、パウロに勧められて彼らはパウロに習いました。そしてイエス様に習うものになったわけです。次にパウロは父親のように彼らを励ましました。励ますとは元気や勇気が出るように傍らでそばからこの力づけるという意味がありますね。父親は子供が行動するのを躊躇していたら行動するように動くように力づけます。そしてもうすでにやり始めていることがあればそれをやり続けなさい、そのように力づけていきます。またうまくいかなくて諦めそうになっている時には諦めるなよ、最後まで頑張ればきっと大きな報いがあるから、そのように最後までやり遂げるようにこの力づけます。パウロは激しい苦闘のうちにも福音を伝える姿を彼らに見せて、彼らはそれを見て励まされたわけですね。そしてパウロに励まされて彼らも迫害、そして多くの苦難にあったわけですが、励まされてるわけですから、もう見てるわけですから、私たちもそうだ、忍耐しよう、パウロさんのように主に、そして習おう、主が迫害、私が迫害されたのであろう、あなた方も迫害されると言われたし、で弟子たちもそうであったと聞いてるし、何も私たちのところに福音を伝えたパウロさんがそうであった、だから私たちもこの苦しみを忍耐しよう、そして信仰を保とう、最後まで捨ててはならない、そのようにまだ信じたばかりの人たちあったわけですけど、パウロに励まされたわけですから、言葉だけではなく行いで彼らその姿を見て信仰が励まされました。さらにパウロは父親のように彼らにおごそかに命じたと言ってます。おごそかに命じるとは威厳を持って厳しく命じることですね。父親は子供が悪いことをしたらどうしますか、まあまあ自分もそんなことだったから、まあまあ許してあげよう、そういうふうには言わないわけですよ悪いこと悪いこととして叱らなければならないわけで、怠けていたら注意も当然するわけです。で物事を簡単に投げ出したらなぜやめるのか、やり出したことは最後までやり遂げなさい、そのように威厳を持って厳しく命じるわけです。で厳しいことを言うのはそれは言われる方だけではなくて言う方もそれは気持ちのいいものではないわけですが、父親は子供を愛しているのでとにかく子供にとって益と思うこと、そのために訓練をし必要ならば威厳を持って厳しく命じるわけです。パウロはその父親のように私はあなた方に勧め、そして励まし、この厳かに命じました。 なぜあなた方が主から召されたものにふさわしく、救われたものにふさわしく歩むためでしたって。彼らはそれに素直に答えるわけです。その結果どうなりました？一章で見たように、すべてのクリスチャンたちの模範になったわけです。さて、パウロはなぜ彼がテサロニケの教会にどのように仕えたのか、話したんでしょうか？彼のことを非難、中傷する人たちがいたからですね。それで彼は繰り返し、あなた方が知ってる通りにご存知ですよね、覚えてますよね、私がどういうものだったか、私がどのような働きをしたのか思い起こさせるわけですね。彼は福音のためにピリピの町を不当な扱いを受けた後に、このテサロニケの町に来たわけですよ。で、向こうでも苦しみを受けただけではなくて、鞭打たれただけではなくて、テサロニケに来てもひどい扱いをされたわけで、その苦闘を彼らは見ましたよねという、それでも私は福音を語りました、そしてあなた方に勧めたわけですけど、それは誤りから出たものでもなく、不純な心でもなく、騙し事でもありませんでした。人を喜ばせるのではなくて、私は心をお調べになる、神に喜んでいただこうとして語りましたという。そして今日のところでは、キリストの使徒として権威を主張しませんでしたねという。神の福音を語るだけではなく、自分の子供のように養い育てる母親として、私はあなた方に優しくし愛情を与えました、それだけではなくて父親のように勧め励まし、厳かに命じました。それは彼らが召されたもの、救われたものにふさわしく歩むためでした。私たちも救われたものです。神から選ばれたもの、神に召されたもの、目的は何でしょうか？神の栄光が表されるためですよね。神の皆が崇められるため、あなたの行い、私の行い、私たちの生活を通して神の皆が崇められるために、私たちは救われたものにふさわしく、召されたものにふさわしく歩みましょう。でも自分の力ではそれはできないわけです。私たちはいつも主の助けが必要なわけで、ですからこのように集まって、私たちは互いの人のために祈り合うわけですよね。そして自分の考えが世の中の価値観に、私たちはいつしかこの傾いてしまうところもあるわけで、ですからいつも正しい基準である聖書に毎週のように私たちは聞き入る、日曜日だけではなくて週の半ばに聞き、そして毎日個人のデボーションの中で私たちは主の御言葉に聞いて、何が主の御心で、何が主に喜ばれて良いことなのか、私たちはいつも自分自身を吟味して正しい道に導いてもらえる、そのような私たちは恵みの中に生かされていることを感謝しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たちを本当に御子を愛するほど愛してくださり、それだけではなくし、あなたはこの清い方で義の方で、私たちがこのあなたからこの外れたことをすれば、御心からずれたことをすれば、あなたは私たちをこの正しい道へとしつけてくださる、そのような方であることを感謝します。どうぞ私たちもそのようにパウロが教会に人々に仕えたように、私たちも母親のような優しさと、また父親のようなこの厳しさというか、力強さというか、強さというか、そのようなものをあなたが私たちにも与えてくださいますように、私たちが本当にこの主に喜ばれる生活をして、多くの人たちが私たちの生き様を見て、あなたの皆が崇められて、そしてキリストに獲得されるように、信じることができますように、どうぞ私たちを日々聖霊に満たして、聖霊が私たちを御言葉によって教えて、内側よりイエス様の性質へと変えてくださり、そして私たちがそれを外側に行動していくことができるように、どうぞ力をお与えください。感謝してイエス様の皆によって心合わせ祈ります。アメン。